箴言23章17節から24章34節、ただ、主をいつも恐れていよ。しばしば、教会では、どんな罪人であっても、信仰によって救われると強調するあまり、神は、おのおの、人の行いに応じて報いを与えられる、という当然のことが忘れられることがあります。そして、神が怒りを発せられる最も悪い行いとは、神の善意を疑い、自分を善悪の基準にして、神を裁くことです。つまり、不信仰こそ、最も悪い行いなのです。信仰と善行は決して相反することではなく、表裏一体のことです。事実、私たちは、自分の善意が誤解され、こちらの純粋な思いの背後に悪意があるかのように思われるときに、本当に悔しい思いを味わいます。神がご自身の一人子を犠牲にするほどにこの世を愛してくださったその御業を軽蔑する者は、裁きを免れません。神は愛です、が、その裏には、妬みがあります。神の愛は、私たちに迫ってくる神の情熱でもあるからです。神の愛を信じることと、神を恐れることも表裏一体のことです。神は、あなたの内側に隠されている様々な醜い思いのすべてを見ておられます。神を恐れるとは、それを意識しながら生きることです。人を恐れるとき、私たちは自分の心の内側を隠しますが、神を恐れる者は、自分の心を開いて、十字架にすがるのです。神を恐れることと、神の許しを信じることも矛盾しません。神を恐れることは、何よりも、神の許しと公平な裁きを信じることです。1、あなたは、心の内で罪人を妬んではならない。23章17、18節には、あなたは、心の内で罪人を妬んではならない。ただ、主、ヤハウェ、をいつも恐れていよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。と記されていますが、これは極めて現実的な教えです。妬みとは、嫉妬心とか、羨ましがる思い、浮気に対する怒りなど、人間の心の奥底にある強烈な感情です。ここでは特に、神に逆らう者たちが幸せに生きている姿を見て、妬みを覚えることを戒めたものです。詩編73編では、悪者の栄えるのを見た著者が、誇り高ぶる者を妬んで、主に訴える様子が描かれます。3節。聖書には繰り返し、神に逆らう者は平安を味わうことができず、滅びに向かっていると語りますが、残念ながら、目に見える現実としては、悪者はいつまでも安らかで、富を増している、同12節と思えることが多いからです。しばしば箴言3章5、6節の言葉、心を尽くして主、ヤハウェにより頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。は、信仰生活の黄金律であると言われます。そこで、主はあなたの道をまっすぐにされるという言葉は、成功させるという約束と理解することができます。しかし、現実には、主にまっすぐに従っているつもりでありながら、いろんなことがうまくいかないばかりか、とんでもない災いに遭うことさえあります。その時に、いろんなことが順調にいっている人に対して、妬みを感じるのは、当然の人間の心理です。そのような感情を、決して否定してはなりません。妬みは、神の形に創造されたものが、当然のように感じる激しい感情です。十の言葉の核心として、主はご自身のことを、私は、ヤハウェ、あなたの神、妬む神、主役、と紹介しておられるからです。つまり、妬みは、神の愛と表裏一体にある、ご自身の所有に対する強い感情なのです。そのことを前提に、主は、私を憎む者には、父の戸がお子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである、と、呪い、と同時に、祝福、を語っておられます。主を恐れる、とは、この神の呪いと祝福を真剣に受け止め、いつでもどこでも、主との交わりを第一に求めることなのです。なお、この17、 18節は、英語のニューキング・ジェームズ訳では、Do not let your heart envy sinners, but be jealous for the fear of the Lord all the day. For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off, と訳されています。つまり、罪人の成功に妬みを感じる代わりに、主を恐れることにおいて妬むほどの情熱を持つことの勧めであるというのです。原文は、罪人を妬むなの妬むという熱心さが、いつでもどこでも主を恐れることにおいて発揮されるようにと勧められているのです。それは、終わりがあるというよりは、この後のことが期待できるからという意味です。今はたまたま罪人が成功しているように見えるかもしれないけれども、この後には神がきちんと神に対するあなたの熱心な思いに応えてくださると約束されているのです。ビクトール・フランクルというユダヤ人の精神医学者は、ナチスドイツの強制収容所の体験を夜と霧という有名な著書に記録しています。彼は収容所の中で真冬の朝、まだ暗いうちに整列させられて作業場に行進していました。彼は朝焼けの中に愛する妻の面影を思い浮かべることができました。彼は心の中で妻の語りかけを聞き、またその微笑みを見ました。その時、彼女は実際にはすでに殺されていたのですが、彼女の眼差しはその時に昇りつつあった太陽よりも自分を照らしました。彼は、その時、愛は死のように強い、雅歌 8-6 という真理を悟ったと記しています。その箇所には続けて、妬みは、黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です、と記されています。愛は、具体的な関係に生まれる感情です。そして、愛の強さは、それと表裏一体の関係にある、妬みの感情として表されます。あなたの人生の伴侶の浮気に妬みを感じないとしたら、それは二人の愛が冷めていることの印でしかありません。なお、この愛の気持ちは、妻や夫の代わりに、父や母であっても同じですが、愛する人の顔を思い浮かべることで、どのような悲惨の中でも喜んでいられるというのは、人間の特権です。そして、私たちの信仰とは、何よりも、イエスに対する恋愛感情として表現することができます。つまり、罪人を妬んではならない。ただ、主、ヤハウェをいつも恐れていよ、という勧めで、あなたに問われていることは、あなたは罪人の成功や幸福に、妬みを感じるというその熱い感情を、あなたの創造主である神に向けているか、ということなのです。そして、自分の人生をより長い視点から見たときに、心を尽くして主、ヤハウェにより頼め。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされるという約束の真実さがわかることでしょう。私たちはいつでもどこでも、主の眼差しを意識し、主に向かって祈るというただ中で、幸いを体験することができるばかりか、主があなたのために素晴らしい将来を開いてくださることを信じることができます。恋人や伴侶の浮気を妬み、また他人の成功に妬みを感じるのは、神の形に創造された人間として当然の感情です。問われているのは、その感情を否定する代わりに、その熱い思いを主に向けることです。2. 大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。19-21節では、我が子よ、よく聞いて知恵を得、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、惰眠をむさぼる者はボロをまとうようになるからだ、と記されています。これは、勤勉の大切さとともに、誰との交わりを優先するかについて、良い示唆を与えてくれます。大酒飲みや大食感は、互いに影響し合って、人を堕落に導きます。その点、信仰者はシラフで真面目な話をすることができます。私たちは、神を恐れる者との交わりを、何よりも大切にする必要があります。そして、29節では、大酒飲みの危険が、災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、ゆえなく傷を受ける者は誰か、 血走った目をしている者は誰かと、6回の誰かという問いかけがなされながら、そのような愚かな歩みをする者は、葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ、30節と答えられます。飲酒は、何よりも私たちの自制心を麻痺させてしまうからです。そして、酒を飲む代わりに、酒に飲まれてしまう様子が、31から35節で、葡萄酒が赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後では、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は、異様なものを見、あなたの心は、ねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、帆柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが、痛くなかった。私は叩かれたが、知らなかった。いつ、私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだ、と記されています。これは、アルコール依存症の罠を生き生きと描いたものと言えましょう。聖書は、飲酒自体を禁止しているわけではありません。しかし、ちょっと一杯のつもりで飲んだ酒が、理性を麻痺させ、心と感情がお酒に動かされてしまう、ということがなんと多いことでしょう。ところで、自分の殻を破ることができるという意味では、聖霊に満たされることと、酩酊することに、全く逆の方向ながら共通点があり、そのことをパウロは、酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。使徒賛美と霊の歌とをもって、互いに語り、主に向かって、心から歌い、また賛美しなさい。エペソ5の18、19と記します。そこでは、酒に飲まれてしまうことと、御霊に支配されることが対照的に描かれています。酩酊はしばしば、この世の虚しさを忘れさせ、人を陽気にする力がありますが、御霊に満たされることは、それにも増して、私たちにこの世の悲惨や虚しさを超えた希望を見させ、目の前の状況に左右されない喜びを与えてくれます。お酒の誘惑に勝つための秘訣は、お酒をやめようと自分に言い聞かせることではなく、それにはるかに勝る、御霊に満たされることの幸いを味わうことにあります。私たちは、より素晴らしいものを知ることによって、より劣ったものの誘惑から自由になることができるのです。本物の喜びを求めさせていただきましょう。そして、24章1、2節では、再び、妬みという言葉が用いられながら、悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだと記されています。私たちが妬みを感じる対象は身近にいる人です。見知らぬ大富豪には妬みなどは感じないことでしょう。人は誰も一人で生きることはできません。問われているのはあなたは誰との交わりを第一にして生きているかということです。主との交わりは、同時に、主にある兄弟姉妹との交わりをも含めるものです。3、この方はおのおの、人の行いに応じて報いないだろうか。24章5、6節には、知恵が真の力の源であることが、知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた士気のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得ると描かれます。何事でも力任せでは結果を出すことができません。その上で七節には、愚か者には知恵は珊瑚のようだと不思議なことが記されます。これは、愚か者にとって知恵は珊瑚のように高価で手の届かないものであるという意味です。この世では頭の良さが評価されがちですが、何よりも大切なのは、人の命がどなたによって創造され、私たちは何者で、人生のゴールがどこにあるかを知ることではないでしょうか。つまり、知恵ある者と愚か者との根本的な違いは、心の目を向ける方向の違いなのです。私たちは自分の遺伝子を変えることはできませんが、心の目の方向は変えることができます。そして、あなたの心の中に知恵を求めたいという心があるならば、あなたは聖書の基準からしたら知恵あるものであり、決して愚か者ではありません。そして、ここではその愚かさの具体例が、彼は門のところで、口を開くことができないと描かれます。 門の前の広場はしばしば裁判の席に用いられましたが、愚か者はそのような大切な場で口を開くことができないというのです。イエスは、人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、そのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊だからです、と言われました。10-19-20。私たちの内側に、聖霊が住んでおられます。そのことの恵みは、何よりも人間的な知恵や力の限界に直面するような危機的な状況の中でこそ体験させていただけるのです。ですから、私たちは災いを恐れる必要はありません。そのこととの関連で、10節では、もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱いと記されます。私たちの命が危険にさらされたとき、そこで自分の命を守ることに必死になる代わりに、自分の身を犠牲にしてでも、使命を全うしたい、という熱い思いが湧いてくるとしたら、そこにこそ聖霊の御業が現れています。そして、神を恐れる生き方の具体例が、11、12節では、捕らえられて、殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方はおのおの、人の行いに応じて報いないだろうか、と記されています。神は、私たちが自分の隣人に対して、どれだけの関心を持っているかを見ておられます。隣人に対して無関心なものは、神の裁きを免れません。ここでは特に、あなたの魂を見守る方という言葉に注目すべきでしょう。私たちは、様々な悲惨な話から目をそらすことによって、自分の責任を回避しようとしますが、しばしば、知らなかったという言葉は、知ろうとしなかったと言い換えた方が的確かもしれません。しかし、私たちの魂を見守ってくださる方に心の目が向けられるなら、私たちは勇気を受けて、この世の様々な悲惨に対して目を開いていくことができるようになります。そして、この方は、行いに応じて報いないだろうか、という表現を前提に、パウロは、神は、一人一人に、その人の行いに従って報いをお与えになります。神には、エコひいきなどないからです。ローマ2-6-11と記します。私たちは、自分の善意や善行が誤解されるばかりか、そこに下心があるかのように非難されるとき、眠られなくなるほどの悔しさを覚えます。パウロもコリントの教会に向けて、自分の嘆きを、私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか、第2コリント12-15と訴えているところがあります。人は誰しも自分の行いが正当に評価されることを望みます。反対に、偽善を取り繕うことが上手な人が、不当に高い評価を受けているのを見るときに、妬みを感じます。人は皆、心の底で、神が自分の行いに公平に報いてくださることを求めています。神が一人一人の行いに従って、正当に報いてくださるということこそ、福音の核心とは言えないでしょうか。17、18節の、あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主、ヤハウェがそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから、という表現は、一種のジョークと考えてよいでしょう。私たちの心の中には、自分の敵の不幸を喜びたい気持ちがあります。しかし、あなたが自分の敵を辱めるなら、敵はそれで裁きを受けたことになってしまいます。神は、それ以上の裁きを必要がないと思われるかもしれません。そうなれば、あなたの敵はやがて力を回復し、さらに大きな問題を引き起こすことになりかねません。これは、裁きを主に委ねることの方が、真の平和を実現することにつながるという意味です。それとほぼ同じような意味で、再び、妬みという言葉を用いられながら、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすな、 悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから、24-19、20と記されます。これも、神の最終的な裁きに任せて、隣人との和解を進めさせる言葉です。また、28-29節では別の角度から、あなたは、理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。彼が私にしたように、私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて、仕返しをしよう、と言ってはならない、と記されます。使徒パウロはこれと同じ思いで、誰に対してでも、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは、こう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする、と主は言われる、ローマ12-17-19と記します。私たちが仕返しをしたい気持ちから自由になれないのは、神の裁きを信じていないことの結果に過ぎません。敵を許さなければ、などと、自分を駆り立てるのではなく、神が悪者を裁いてくださるということを信じましょう。それが信じられるようになるとき、結果的に、敵が飢えたなら、食べさせ、乾いたなら、飲ませ、善をもって悪に打ち勝つ、ローマ12-20、21、という、敵を愛する行動を、心から進んで行うことができるようになります。そればかりか、主の裁きを知れば知るほど、自分に関しては、イエスの十字架にすがるしかない、ということが分かってきます。つまり、主を恐れさえするならば、敵を愛することもできますし、主の十字架の恵みもわかるようになるのです。神の愛は、親が子供を愛することに似ています。子育てにおいて、親はどれだけの犠牲を払っているでしょう。多くの親は、子供が与えられた能力を伸ばしながら、人生を楽しむこと自体を望んでいます。まだ成人もしていない子供が、家計を支えなければと思って、勉強するよりも働く方が親孝行になる、と勝手に思い込んでいるときに、多くの親は悲しむのではないでしょうか。しばしば、私は神のために、社会のために、身を粉にして労苦している、と言いながら、周りの人を裁きまくって、自分の正義を振りかざして行動するような人を、神は喜ぶでしょうか。神のすべての恵みの御業を思い起こし、自分の信仰以前に、神が不信仰な者に信仰を与えてくださった、という原点に立ち返りましょう。神の愛があなたに迫ってきたという体験を、誰もが持っているものです。自分の不信仰を悩む以前に、神の愛を思い起こし、神の御言葉を味わってみましょう。信仰は、神から生まれます。ただし、神の愛が迫ってきたということは同時に、神は私たちの霊的な浮気に怒りを発せられる、ということでもあります。神の愛を知ることは、神の妬みを知ることでもあります。神を愛することと神を恐れることは、表裏一体です。人は、恐れ、敬うべき人の話には、真剣に耳を傾けます。神を恐れる、とは、神の御言葉を真剣に聞こうとすることです。あなたが神のために何をするか以前に、神があなたに何をしてくださったかを思い起こすことが大切なのです。